ドリームセレクション彩り豊かさライフ。
皆さんこんにちは。時刻は正午を回りました。いかがお過ごしでしょうか。 MC の陽気大成です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は彩り豊かな人生の伝道師陽気大成さんに日常の中にあるとても身近な歌の歌詞小説などからやりがいや生きがいを見つけ豊かな人生を歩むアドバイスをお伝えする番組です。
はい、
ということで、はい、2021年がスタートしましたね。イエーイ
もうだいぶね明けましてじゃなくてだいぶ経ってるけどね。
そうそうそう、もうね1月も末なのでさすがに明けましてっていう感じではなかったですね。
まあ、そうですね、もう明けてますみたいな感じだと思うんですけれども、
ね、はい、陽気さん2021年、はい、どんな風に過ごしていきたいですか。
いやもうね本当ねいろいろやりたいことがあるんですよね。
例えば
そうですね、まずね英語やりたいしね、そうあとね歌歌いたいしね、はい、やっぱこう本もいっぱい読みたいし、うん、今年はちょっと本も書きたいしね。
書く、
はい、
書くところまで、
はい、やってみたいな。ちょっと本当ねいろいろ挑戦したいこととかがあるんですよね、うん、めちゃくちゃもうね時間がいくらあってもこう足りなさそうな感じ。
足りなさそうだってね、お忙しい上にそれでいっぱいねやっていくってことですもんね、はい、
そうそう、もうねあとスポーツもやりたいしね、
はい、
もういろいろ本当テニスもいいしね、本当ボルダリングみたいな話も
そうそうそう
聞くからねやってみたいしね、ゴルフも誘われてるしね、いろいろとあるんですよね。
そうですよね、私 もうボルダリングと、はい、あとね歌もやりたいな
って いいですね。
一緒にやりましょう、一緒にやりましょう
ぜひぜひぜひ
ね。そして、はい、まあね、今年は本当盛りだくさんいろんなことやっていきたいんですけども、
はい、
今年からはですねオンダリクさんの夜のピクニックを課題図書としてお伝えしていくんですが、その前に去年はね、
はい、
やっぱりオンダリクさんのミツバチと遠雷を、はい、合計10回、
そうですね、もうほぼほぼ2020年それで終わったんじゃないかなっていう感じですよね。
お伝えしていきましたが、
はい、
やっぱこの4人の天才のもう本当個性の豊かさと多様性と、
はい、
そしてオンダリクさんの表現の仕方と、
はい、
いやー面白かったですね。
本当そうですよね、やっぱすごくいろんなこう感性がかきたてられる作品でしたよね。学べるところもすごく多かったですしね、はい、
うん、
まあ今年はねこう夜のピクニックというものを取り上げさせていただいてね、はい、
うん、
そこからもう本当にねオンダリクワールドがもうすごいもうこの時から溢れ出てるんで、はい、もうすごいねたくさん読み解いてね、皆さんが何かね彩り豊かな人生を送るヒントをねお伝えできればなっていうふうに思ってます。
はい、今年もどうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
それではここで1曲お聴きください。新年一発目ということなので映画ロッキーからロッキーのテーマ。さて、
はい、
今年から、
はい、
オンダリクさんの夜のピクニックをご紹介していきますね。
はい、そうですね、夜のピクニック、
ね、
この夜のピクニックどうでした、読まれて。
いやもうなんか今回も本当たくさんの登場人物が出てきてて、もうそれぞれのね、はい、本当、まあ、人生模様といいますか、
うんうんうん、
いろいろある中最後よかったってよかったよ君たちってすごいなんかねほっとしました。
そうですよね、全部こう言っちゃうとネタバレになっちゃうからこういうこうバクッとした内容しか今のところは喋れないんですけどね。
喋れないんですけど、はい、
まあ、この夜のピクニックってね最初にこうね見た時ってこれ実はね80キロを歩くね話なんですよね。どうですか80キロ歩くって聞いた時。
いやー私小学生の頃に、
はい、
そのまさしく遠足で30キロぐらいをただ行って帰るっていうだけ、お弁当食べに行って帰るだけなんですけど、
ほう
やったんですよ。
ほう
もうね足が本当に痛くて、はい、もう二度とやりたくないです
なるほどね。
そう
なんでそういうことするんでしょうね。
なんでなんでやってたんだろうあの時、
ね、え、その時ってどうでしたか、どんな感情でした、はい、なんとなく覚えてることってあります。
その時はなんかもう行きはよいよい帰りはもうっていう状態でいやまさしくなんでこんなきつい思いを毎年、
はい、
多分小学校の3年生ぐらいから毎年の行事だったので、
はいはい、
なんでやるんだろうって、
はい、
友達とも最初はいいけど帰り道はもう全然一言も喋らなくて帰ってきて、はい、で学校が見えた時のあ喜び あれだけは良かったです。
なるほどなるほど、
う
ん、
でももうやだ。
なるほどなるほどなるほどなるほど。そう実はねそうやってこうきついことというかね、
はい、
なんかこう一見何の意味があるんだろうみたいなことって結構こう記憶に残ってることって多いですよね。
そうですね。
でこのただ歩くだけっていうのはねなんかこう歩くだけってなんかこう科学的にもそのすごくいいっていう風なエビデンスがたくさんあったりはするから、うんうんうん、例えば1日1時間歩きましょうとかだったらね、はい、なんかこう理にかなってるっていう感じじゃないですか。
そうですね。
でもそれこそね30キロ歩くとかね、はい、もうこの本で言うと80キロ
そうですよ
歩くっていうとねどういうことみたいなね、うん、感じになるわけじゃないですか、はい、まあ、それをこう学生時代にやるっていうことがすごく意味があるなと思っていて、
はい、
これはもう何でしょうねその自分が学生時代の時だけじゃなくて、うん、まあ、あの今大人になったね今でもそうだと思うんですけれどもなかなかねそうやってこうすごい長い距離をね歩いていくってないわけじゃないですか、
はい、
でその中で例えば感じるその景色だったりだとか、うんうん、なんかこうねそうじゃないと喋らない友達との会話だったりだとかもう本当にこうその時じゃないと体験できない体験っていうところが、うん、本当にこうできるっていうところが、
うん、
本当にこう意味がないようで意味があるというか
なるほど
っていうところがあると思うんですよね。
そうですね。
例えばやっぱりこう足がこう疲れてきて会話がないってなった時に、
はい、
逆に言うと会話がなくても成り立つ関係性っていうのがその瞬間にできるっていうのはすごくあると思うんですよ、はい、
そうですね、
はい、なんかこう誰かとこう沈黙の時間が怖いとかね、
うんうんうんうん、
あとなんかこう相手とこう喋ってないとこうなんかこう悪い気がするとか、
うん、
そういう思い込みみたいなものって実は沈黙の時間を共有することによって実は取れたりとかっていうことがあったりするわけなんですよね、
はい、
なので実はそうやって沈黙の共有っていうのもすごく意味があると思うし、
うん、
さっき言ったようにその景色をもうただ、はい、もうみんななんかスマホ歩きとかね、
うんうん、
なんかこう何かをこうせわしなく考えながら歩いてるって人すごく多いと思うんですけど、はい、そうじゃなくてもうずっと歩いてたらその30キロとか80キロとかね、
うんうん、
歩いてたらもう景色に集中するしかない時間とかね
あ
何も考えられない時間とか
ありますね。
あともうどうでもいいことを考える時間とかに多分ねなっていくと思うんですよ。
そうですね。
でこれって意図して時間取らないと絶対普段やらないことだと思うんですよね。
いや無理ですね、
はい、人って結構なんかね、うん、やっぱ効率主義というか、
はい、
こう自分のこう目的とかゴールとかそういうものにこう関わることしかやりたがらないというか、はい、なんか効率的に行きましょうとかね、
うん
うん、なんかこう意味のあることやりましょうみたいなねそういう風潮ってあると思うんですけど、
うんうん、
逆に無駄なことこそ価値がある。
無駄なことこそ価値がある、
はい、それこそがもうまさにこう彩り豊かな人生にしていくための鍵だと僕は思ってるんですよ。なんかこうやっぱりこう感性を育てるとかね、
はい、
はい、あとはまあそういうこうさっき言ったようなその沈黙の時間を共有するとか、
うんうん、
あとはその外の景色を見て単純に美しいって思える時間とか、
うんうん、
普段考えないようなことを考える時間っていうことが実は回り回って本来の自分の仕事に生きたりとか、
うん、
人間関係に生きたりとかっていうことってめちゃくちゃあると思うんですよね、
はい、そうですね、
はい、
確かにその無駄な、まあ、時間っていうその考え方なんですけども、
はい、
やっぱりその普段とは違う時間の使い方をしてるんですもんね。
そうですね。
だから普段だったらしない行動とか、
うん、
しない考え方とかをしてる可能性があるんですよね。
本当そうなんですよね。で意外とそれがね僕で言うとこうメルマガのネタになるとかね。
あそうなんですね、
はい、そういうのめちゃくちゃメルマガのネタになるんですよね。とかその動画をね出してる時のそのネタになったりとか、
うんうん、
あとやっぱクライアントさんにお話をする時にまあ、こういうことがあってねって例題を出す時にすっごい分かりやすい例題になったりとか、はい、まあ、あとはなんかこうクライアントの気持ちが分かったりとかね、
うんうん、
こういう辛いことがあったんですよ分かるみたいな感じになったりとかするので、
うん
まあ、特にその僕みたいな仕事をその心を扱う仕事っていうのは相手と共有する経験が多ければ多いほど、
はい、
やっぱりこう相手と信頼関係を築けますから、
はい、
やっぱりいろんな体験をしてるっていうことってすごく大事なんですよね。
そうですよね。それ効率重視だと絶対できないことですもんね。
そうですそうですそうです、
うんうん、
なのでやっぱり効率的に っていうのもいいと思うんですけど、これってやっぱね、ちょっと視野が狭くなりすぎてしまったりだとか、
はい、
その仕事においてのその感性部分、
うんうん、
自分のその感性が生かすっていう意味で考えるとちょっとね、はい、やっぱね足らないというか、
うんうんうんう
ん、なんかこう一辺倒な仕事になっちゃうっていう感じなんで、その人の色とか個性とかそういうものを出していく、うんうん、これからね風の時代って言われてるんですけど、はい、それって結局一人一人の個性を出していくとか、
うん、
その一人一人の情報をね伝えていくみたいな、そんな感じなんですよね、うんうん、
はい、
でそのこれからの時代を先読みしていったとしても、やっぱり個性を輝かせるっていう意味でも、うん、個性を出すのってやっぱり一辺倒の作業じゃなくて、
うん、
一見無駄に思えることなんですよね。
なるほど、それをやってみないと自分自身でも認識ができないですね、
はいはい、そうですそうです。
そっか、あえてでも無駄な時間を過ごそうというか、
はい、
時間を取ろうって思うと、
はい、
なかなか、ね、日常生活難しそうだなと思うんですけど。
そうですよね、うん、なんかこうみんな意味のある時間にしようと思うんですけれども、
そうなんですよね、
意味のないことをしていい時間をあえて作るっていうのが、これめちゃくちゃ大事なんですよね。
あえて作るんですね。
あえて作るんですよね、
うんうんうんうん、
つまり例えばスケジュール帳に予定なしって書くんですよ、
はい、あ、予定なしとあえて書く、
はい、予定なしってあえて書くんですよ、
はい、
でこの時間は何やってもいい、
うんうん、
でもちょっと日常と違うことやろうっていう意識を持つと、
うんうん、
なんか違う情報飛び込んできたりとか、
はい、
どうせだったらこれやってみようってなりやすいんで、その予定なしっていうスケジュールを埋めることがすっごい大事かなって思ってるんですよね。
面白いですね、予定なしっていう予定をあえて作るんですね。
そうですそうですそうですそうなんですよね。これ自分のクリエイティブさを出していくっていう本で、はい、あったんですけど、アーティストデートって言われていて、
はい、
それはこの自分の中のアーティストとデートしましょうっていう、そういうことをこうね書かれてる本があって、
はい、
なんかみんな結構ねこうやらなきゃとか、うん、人から言われた目標とか自分の人生に関わることばっかりに意識とかが向いてしまっていて、
うんうん、
そういうこう想像もしないような自分の欲求とかに気づかないようになってる、
はい、
例えば昔からこれやってみたかったんだよねとか、うん、今普通に会社員やってるんだけど絵を描くのが好きだったんだよねとかっていう人も、なんか絵を描くことを遠ざけて今忙しいからとか、
はい、
また来年やろうとか、うん、時間ができたらいう風になってしまうんですけれども、やっぱりその自分の中のアーティストとこう対話したりだとか、うんうん、そのアーティストとデートをして、そのアーティストが望んでることをやっていくっていう習慣ってすっごい大事なんで、
うんうんうんうん、
それってなんか一見仕事に関係ないとか一般的に無駄だっていう風に言われていること、うん、それやっても仕事になんないじゃんとかっていう風に言われていることにこそ、そのアーティスト性って隠れてるんじゃないかなって僕は思うんですよ。
その芸術っぽいことっていうことなんですかね、
まあ、芸術だけでもいいですし、うん、そうじゃなくて例えば水族館に行くとかでもいいと思うんですよね。
あ、なるほど、
はい、なんかこうずっとやりたいと思ってるけど、うんうん、やらなかったこととか、
はい、
うん、そういうのって結局予定なしっていうスケジュールを埋めておかないと、
はい、
あえてやろうって多分思わないんですよね。
そうなんですよね、
はい、
今忙しいからって、
はい、
本当にやらない理由というか、
そうそうそうそうそう
になるなって、
そうそうそうそう
常日頃考えているので、
そうそうそう、
確かにそのずっと私 それこそなんか絵を描いてみたいなとかあって、
うんうん、
絵を自分で描いて、でそれに朗読つけて、それをまあ絵本、うん、動く絵本みたいなものを、ね、作ってみたいなって思ってたんですけど、
いいですね、
なかなかねやっぱり、ね、できないなって思ってた
ん
ですね。でもやっぱりそれはやんなきゃ動かないと思ったので、
はい、
まあ、今年はねちゃんとそれに必要な機材とかも買ったりもしたので。
あ、素晴らしいですね。
でもそれこ その仕事とは直接関係はないので、
うんうんうんうん、
無駄な時間じゃ無駄なんでしょうけど、
うん、
でも自分 その心を満たす、感性を満たすっていうところだと、
うんうん、
絶対に必要な時間だなっていう風に感じているので、それって彩りですよね。
いや、もう本当に彩りですね。でしかもね、それをねこうなんかこうその絵を描く時間っていう風にスケジュール書に書くんじゃなくて、
うん、
予定なしって書くんですよ。
予定なし、
そうそうそうそうそうそうそう、
そ
その絵を描くっていう風に決めてしまうと、それはそれで他の感性見落とそう可能性があるんですよね、はい、なので絶対にこれをやるっていう風な決め方もいいと思うんですけど、
はい、
あえて予定なしって書いて、
うんうんうんうん、
まあそれにまつわることもしくは他のことをやってもいいよっていう、
はい、
フレキシブルな時間っていう枠を抑えるっていうことがまず大事なんじゃないかなって思うんですよね、
うん、 そっか、選択する範囲が広がる感じがしますね、予定なしにしちゃうと。
そうです、そうです。なのでなんかそうするとですね、はい、あの例えば、まあ、今までだったらその絵を描くっていう時間だ、うん、時間を取ろうっていうので終わってたと思うんですけど、うん、それも素晴らしいと思うんですけど、それだけじゃなくって普通にですね、その予定なしって言ってる時間に、まあ、絵を描くって思ってたけどちょっと今日はなんか気分的に散歩行こっかなみたいな感じになって、うん、そしてその散歩行こっかなっていう散歩行ってる時間に、あの夕日すごい綺麗だな、はい、あの夕日の絵を描いてみようみたいな感じで感性が湧き上がってきたりっていうことはもう多々ありますから、
はい、
そうい こう余白というかね、
余白、
はい、アーティスティックな面を引き出してくれるような余白が大事なんですよね、は
い、そうですよね、余白がないと、まあ、キツキツになっちゃいますもんね。
そうです、そうです、そうです。
生きてるのが辛くなるかもしれませんね。
そうです、そうです。だからね、やっぱりね、その余白にこそ、はい、なんか結構非日常が入ってくると思うんですよ、
うんうん、
で、まあ、日常であったり非日常であったりとかすると思うんですけど、はい、大概人生の絵とかって驚きとかって、うん、なんかこう余白の中に入ってくると僕は思っていて、
はい、
なので非日常が入ってくることを日常にしてほしいんですよ。
なるほどな。
そうなんですよね。
そうですよね、
はい、
やっぱりそういうのがあるからこそ、その楽しむとか楽しみ方が、はい、そこでまた分かってきそうですもんね。
そうですね、
はい、
それでやっぱりこういろいろこう取り組んでいってほしいなっていうふうに思いますし、はい、結構ね、うん、あのみんな取り組むハードルを自分で上げがち、なんか一回行ったからには続けなきゃとか、
はい、
なんかこう体験行く時にもうなんかこう入るかどうか決めるとかね、
うんうん、ま
あ、それも素晴らしい姿勢だとは思うんですけど、うん、なんかそうやってガチガチに自分を縛ってしまうと、うん、なんかこうチャレンジするのにすっごいこう大きな一歩がいるっていう感じなんで
確かに
とりあえずやってみようとか、
うんうん、
とりあえず体験だけでいいから行ってみようとかっていう、うんうん、そういうこう軽いこう一歩目を踏み出すっていうこともまたすっごい大事かなと思うので、
はい、
ぜひね、その予定なしっていうのをしっかりこうスケジュールに入れていただくことと、うんうん、さらにそこに対してハードルを上げすぎずに一歩こう踏み出すっていうことを意図するだけでも、うん、はい、今年1年っていうのはものすごいこう充実するね、
はい、
まあ、去年もね、あのいろいろありましたけどね、
うん、
今年はますますね、うん、はい、なんかこう充実する感じになっていくんじゃないかなって思いますので、はい、ぜひ、ね、やっていただきたいなって思ってます。
そうですね、無駄を楽しんでいこうと思います。
そうですねぜひぜひぜひぜひ、そしてね、その無駄から感性を磨いて、
はい
はい、日常に生かしていってください。
はい、ありがとうございます。それではここで1曲お聴きください。どうぞ。いやー、陽気さん、
はい、
無駄を楽しむって、
はい、
大事。
いや、本当そうなんですよ ね、
ね、
こうね、まあ、なんかやらなければとかね、
はい、
そういう意識なのは分かるんだけれども、
うん、
だからこそ、
うん、
無駄を楽しんでほしいなって思うんですよね。
そうですよね、うん、いや、これ私の昨日の夜の、ね、過ごし方なんですけど、はい、まさしくこれ、はい、無駄だったんだけど、
うんうんうん、
すごいね、高級感があるというか、なんか私の中ではすごい贅沢だったなって思ったのが、
うんうんうん、
けどちょっと時間がぽっかり空いて、
うんうん、
でお家でこうベッドに入りながらね、
うん、
こういつも抱っこしているあの柴犬のぬいぐるみがあるわけですよ、うん、
はいはいはい、
その子を抱っこしながら、
うん、
特に見たいって思ってないテレビを見てるっていう、
うんうんうんうん、
その時間がなんか、うん、なんだろう、すごいほっこりしたし、
うんうんうんうん、
なんかね、心の栄養になった時間で
、うん、
あ、なんかこののんびりした時間、そしてすごい可愛いぬいぐるみを撫でてるこの感じが、
うん、
すごい幸せだなと思って。
いいですね、素晴らしいですね、う
ん、なんか栄養になりました。
いや、そうですよね、うん、やっぱりそういう時間があるからこそ、やっぱりね、玉木さんもいいお仕事ができるんだろうなっていうのを思いますし、なんかその心の栄養を取るっていうね、時間ってやっぱ本当に大事だなっていうふうに思うんですよね、はい、
うん、
本当にこう目的意識にね、あの縛られすぎるとね、
はい、
やっぱりそういうこう発想が浮かばなかったりとかね、しますし、本当におっしゃる通り、そしてまたその時間をめでられる感性というか、
時間をめでられる感性、
はい、
はい、
なんかこう 無駄な時間を過ごした時って人間ってこう、うん、無駄な時間を過ごしてしまったって言ってなんか自分責めに走ったりとか、
あ
もっと効率的にするためにどうしたらいいかなとか言ってなんかこう計画を立てたりとか、うん、なんかこう物整理したりとかね、
はい、
それはもちろんその仕事を効率的に進めていくっていう考え方の上ではすごい大事なんですけど、
うん、
それこそねその犬のぬいぐるみをこう、はい、抱いてる瞬間とか、うん、その抱いてるその毛並みを感じる感性だったりとかっていうことが、うんうん、やっぱりその言葉の美しさだとかね、
うん、
その表現力にすごくつながってきたりとかっていうところがあると思うので、
はい、
なんかそこをこう責めるんじゃなくて、うんうん、もう本当にこう純粋にこうその時間をめでる、
めでる、
うん、無駄な時間最高とかね
最高
そうそう、この時間が愛おしいなっていう風に、はい、もし思えることができたら、
うん、
きっとあなたの中で無駄じゃない時間も愛おしいし、
はい、
無駄な時間も愛おしいから、もう時間の全てが愛おしくなるんですよね。
はい、
そうすると本当の意味でのその命に感謝ができるというか、うんうん、その時間というものを授かったこの世界に対してすごく感謝ができると思うし、
はい、
すごいなんかこういろんな時間をね大事にしようっていう意識もますます芽生えてくると思うんで、うん、どんどんどんどんその幸福度って高まっていくと思うんですよ。
そうですね、幸福度ですね。
はい、
うん、それはすごく高まっていくと思います。
うん
うん、
なのでやっぱね一概にねこう決めていくっていうのもすごくね、はい、大事な観点だと思うんですけど、うん、やっぱりこうスケジュールをね予定なしで埋めるというんですかね
そこですね、
はい、
やっぱりあえてちゃんとスケジュールに予定なしっていうのを入れてあげるのが大事なんですよね。
そうですね、
うん、
そうですね。でその上でやっぱりこう始めるハードルを下げていただいて、
うん、
そして最後にね申し上げた時間をめでる、
はい、
そういうね感性をぜひ持っていただいて、
はい、
彩り豊かなね生活を育んでいただければなっていうふうに思っています。
いやなんかもうその何でもできそうな気がしてきました。
いや本当にもうね全てが愛おしいですからね、全ての時間が愛おしいですからね。
愛おしいですね。
はい、
あちょっと今年はさえのっけからですよ、
はい、
時間をめでる愛おしいと感じるこの感性、
はい、
すごく素敵だと思うので、
はい、
ちゃんと予定なしを作ります。
はい、ぜひ作ってみてください。
はい、ありがとうございます。番組では皆さんからの感想をお待ちしております。そしてぜひ、あなたの人生を変えた本を教えてください。本のタイトル、エピソードを添えて番組までお送りください。FM 品川のホームページの右上にありますリクエストメッセージをクリックして、番組名はドリームセレクションを選び、リクエストメッセージお問い合わせの欄に彩り豊かさライフとお書きの上お送りください。次回は2月25日木曜日お昼12時にまたお会いしましょう。
ぜひ日常に彩りを感じて豊かな毎日を過ごしください。